おはようございます。
ただ
いまから2026年4月12日の礼拝を始めます。よろしければご起立ください。聖歌の新聖歌264番、我あがなわれてお賛美したいと思います。礼拝始めるにあたってお祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。今日もあなたが一人一人をそれぞれの場所からこの教会へと集めてくださりありがとうございます。どうぞあなたが初めから終わりまで共にいてくださって、良い時を過ごすことができますように、今一人一人に平安を与えてください。また今ここの礼拝のことを思って向かっている人がいるならば、その足を守ってくださるようにお願いいたします。 またさまざまな理由で来れない方がいると思います。どうぞその場その場で導いてください。また、この礼拝を今聞いている方もいると思いますけども、どうか神様あなたがその場その場本当にいてくださるようお願いいたします。イースターが終わって、次の日曜日になりました。今日そのことも今からメッセージで聞きますけども、どうか昔の話ではなくて本当に今もあなたが共にいる、今も生きて働いておられることを私たちが知ることができますように助けてください。世界中でいろんなことが起こっています。どうぞ神様憐れんでください。また今日もどこかであなたを信じて、洗礼を受けている人がいるかもしれませんが、どうぞその信仰の歩みも守ってくださるようお願いいたします。今日のこの日を感謝し、一切を御手に委ねて主イエスキリストの尊いお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
それでは続けて、神様が与えてくださった主の祈りを共にお祈りしたいと思います。前の方に出ますので、そこをご覧ください。主の祈り。
天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちをお好みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは、子ども賛美の時を持ちたいと思います。岡本先生お願いします。
はい、今月から新しい曲です。父の涙、岩渕誠さん作曲、作詞作曲ですけれども、はい、皆さんご存知ですかね。セミさんが調べてくださって、この曲がどうやってできたかをね、あって、娘さんを亡くした時のその、感情を覚えながら、父なる神様がイエス様を十字架につけたってどれぐらいのことだったんだろうという、まあ、そんな思いを覚えながら作ったと言われています。では父の涙賛美しましょう。
心に迫る
はい、では、では、では、今月の暗唱聖句です。今月の暗唱聖句です。おっと、ごめんなさい。はい、今月の暗唱聖句は、喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らすです。箴言17章の22です。喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らす。まあ、細かい意味はね、また次の週覚えていきたいと思いますが、はい。喜んでいる心。喜んでいる心はどこに向かうか。喜んでいる心は健康を良くしますと箴言を教えています。まあ、そこには喜びとかね、感謝が溢れるんじゃないかと。打ちひしがれた霊、打ちひしがれた心はどこに向かうかというと、骨を枯らす。ちょっと自分でも。疲れたり怒りだったりね、喜びがないという、まあ、そんな状況を表すかもしれませんが、はい。喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らす。この箴言17章22を覚えたいと思いますので、私が一度繰り返します。皆さんに、繰り返し言っていただいて、その後、そうですね。ちょっと分けて言おうと思います。はい。まず私がお読みしますね。喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らす。箴言17章22節。皆さんで言ってみましょう。3、はい。
喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らす。箴言17章22節。
はい、では、どうしようかな。この間の、まあ、この間、愛さん会に出てない方もいらっしゃいますけど、パウロとペテロだなぁと思った方で先に言ってみましょうか。わかる、あ、覚えてない方はどちらも言ってくださって結構です。はい。はい、パウロとペテロとヨセフとバルナバです。はい。ヨセフだったそうです。内藤家はみんなヨセフだったみたいですね。はい。はい、まあ、それぞれが出てね、パウロのところはパウロとはとかって話をしていて、バルナバのところはこのご飯美味しいねっていうね、あの それぞれのそのやっぱパウロ的特徴が出たりとかしますが、ではパウロとペテロの的傾向の皆さんで言ってみましょう。喜んでいる心はからです。3、はい。喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らす。箴言17章22節。ではヨハネとバルナバ的な人で言ってみましょう。はい、どうぞ。3、はい。
喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らす。箴言17章22節。
おお、素晴らしいですね。はい、どれにも当てはまらないわっていう方もいらっしゃるかもしれない。どれにも当てはまらない方も、ね、一緒に言ってくださったと思いますが、では皆さんで声を合わせて言ってみましょう。もう一度読みますね。喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らす。箴言17章22節です。いきますよ。3、はい。
喜んでいる心は健康を良くし、打ちひしがれた霊は骨を枯らす。箴言17章22節。
はい、完璧です。ありがとうございます。
それでは今日のメッセージの箇所の聖書朗読をいたします。今日のメッセージの箇所は新約聖書のルカの福音書、新約聖書のルカの福音書の24章13節から35節です。 ルカ24章13から35節で、ページ数だと172ページです。ページ数は172ページ173ページです。前の聖書の方は、169ページにあたります。ルカの福音書24章13節から35節で、170ページです。後ろの方の172ページにあたります。ルカ24章の13から35です。それではお読みいたします。新約聖書ルカの福音書24章13節、ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。 二人は話し合った。みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちに燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。以上の箇所から、私たちの心はうちに燃えていたではないかというメッセージの題で、岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。私たちをここに導いてくださりありがとうございます。十字架を覚えつつ、この受難を通り、そして復活を通り、そしてイエス様が現れてくださったところを通り、それを御言葉を通して覚えています。あなたが私たちに与えてくださった御言葉を心から感謝をいたします。私たちはここに書いてあっても全てを信じられないところがあったりします。本当にそんなことが起こるのかと不審に思ったり、信じているはずで、でも現実に起こっていることが大きすぎて、神様の言葉が、イエス様の言葉が どこか遠くに行ってしまうこともあったりします。こうして礼拝ごとに集まって重荷を下ろし、交わりの中で御言葉から、賛美から、祈りから、そうだ、私たちはどこを見上げるべきなのかと、あなたがいつも軌道修正させてくださることをありがとうございます。あなたに礼拝を捧げている私たちのこの心に、あなたにある燃える思いを、感動や喜びをどうぞ私たちに与えてください。一週間の歩みの中で疲れている方もあります。ようやくここに来られたという方々もあります。健康の心配や、また新たな職場での心配や学校の心配もあったりするかもしれません。このあと午後からやらなければならないことが迫っていて、心がそちらに行ってしまうこともあるかもしれません。いろいろな心配が私たちを襲ってきますけれども、あなたの御言葉に力があることを信じることができますように、励ましがあること、慰めがあることを信じることができますように心から祈ります。神様、語る者があなたの御心に付け足しをしたり削ることがありませんように、皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様の復活のことを先週覚えました。イエス様の復活、死から人がよみがえるということ、墓に葬られた人がそこからよみがえるということを、皆さんは本当に信じているんですか？そんなことを本当に信じているかと言われたら、どのように答えられるでしょうか？あなたはそれを見たんですか？あなたはそれをどうやって証明するんですかと。私たちにとって根拠となるのは聖書の言葉です。イエス様ご自身が十字架で死ぬ、そして3日目によみがえると言われていました。私たちが十字架の死と復活を信じるのは、その場にいたわけでもない、それを見た人から聞いたわけでもないところで、この御言葉に、聖書の言葉にあるので、それが根拠で信じている。そしてイエス様の言葉だけではなく、目撃した人たちから聞いた言葉もある。パウロが福音とは何かを説明しようとしているところで、聖書に書いてある通り、福音とは罪のためにイエス・キリストが死なれ、葬られ3日目によみがえることですよと。 福音とは何かと言われた時に私たちは迷うかもしれないんですが、このイエス様の罪の死、葬られて3日目によみがえる、これが福音だとパウロは第一コリントの15章3節で語っていました。目撃した人から聞いたこと、またそれを聞いて答える人、それが御言葉になって私たちは信じるという根拠に立っています。多くの目撃した人たちがいます。十字架は確かにあり、イエス様は確かにそこで死なれた。そして復活は語られた通りそうであったのか。そうであったのですが、先週の女たちもそうですし、今日のエマオの途上の弟子たちもそうです。語られたことを聞いていた、イエス様を疑っているわけではない、信じているけれども現実なんだろうかと思うところがあった。先週にルカの福音書の24章の前半を読みました。そのところで女たちが出てきました。イエス様が亡くなられた、彼女たちはその現場にいました。そしてその体が、死体が納められた墓に彼女たちは向かっていった。イエス様の死を目撃し悲しんでいた、最善なことをしようとして好意を持っていって、イエス様のその体に塗って差し上げようとしたのです。それはイエス様がよみがえられているその現場に行こうとする思いではなく、一般的に好意を持って死体のためにと現実的にやらなければならないことに駆られていた。そこで御使いに聞かれていました。ルカの福音書の24章の5節と 6節です。途方に暮れて落ち込んでいた女たちに御使いは聞くのです。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ三日目によみがえると言われたでしょう。イエス様が語られたことは現実ではないのか。語られた約束だけでは納得できないのか。語られた約束だけではこのことに解決はないのか。女たちは一度問われて、そして思い出しました。そうだったと気づくのです。そして彼女たちは他の弟子たちに伝えに行きました。先週は特に取り上げませんでしたが、この24章の11節のところで彼女たちの話を聞いた人たちが何と言ったか。人たちは彼女たちの語っていることがたわごとのように思えた、だから信じなかったと。御言葉に語られていた、書かれていたことと、そしてイエス様ご自身が語られたこと、それがたわごとのようになってしまう。自分たちの信じられないという現実の中でイエス様の言葉がこんなに小さくなってしまうのです。これをする、これを成し遂げるということがたわごとに。そして先ほど読んでいただいたエマオに向かうその途上にある二人の弟子もそうです。13から17をもう一度読みいたします。ルカの福音書の24章の13から17。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていてイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は 暗い顔をして立ち止まった。イエス様がそこに来てくださり、直接声をかけてくださった。彼らは暗い顔をしていた。なぜでしょうか。期待外れのことが起きたからです。メシアである方、救い主である方が十字架で死んでしまった。そして女たちの報告を聞いたけれども、戯言のように思っているので、それが心に迫らないのです。彼らはこう言うのです。その一人クレアパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただだけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと問われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民の全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは見つかりの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。ここまで彼らは分かっているようで分かっていない。なぜあなただけが知らないのかと。こんなに期待をしていたけれども、こんな風になってしまった。これは御言葉に書かれているイエス様が語られている期待ではなく、人間が持つ期待、その通りではないので、イエス様の言葉が成就しても何の感動もない。なぜなら自分の期待通りではないからです。イエス様が共にいてくださっても気づかない。遮られてしまっている。心が開いていないのです。イエス様が語られたこと、墓から死んだ人が出てくるということ、それが現実的ではない。死んでしまったら終わりではないかと、それが先に来ているんでしょう。そして自分たちの期待通り ではなかった。こんなメシアではなかった。こんなイエス様ではなかった。語られたことをしっかりと理解していなかったのかもしれません。自分の先入観で自分はこうなってほしいという期待が先走って、思い込みが強かったのかもしれません。もしくは悲しみに支配されて、それどころではなくなってしまったのかもしれない。私たちの心もそうなりやすいことはないでしょうか。死のことだけではないです。もちろん死は大きなことです。死んだら終わりだろうと残念に思い、悲しんで終わってしまう。いや、そうではないとイエス様が言われていても、悲しみに支配されると私たちの心は天国の希望に動かなかったりします。問題に直面した時に祈りなさいとイエス様が言われていても、祈りよりも心配が先に来て、従うということに対しても、悔い改めや信仰、希望を持つことに対しても、現実のことが大きすぎるとイエス様がこうしなさいということは綺麗事になってしまうような。人の心は時に遮られていると、遮られてしまうということがあります。自分の理解の中で、自分の思い込みの中で、自分の感情の中で私たちはとどまってしまいやすい。 愛や希望や慰めや、そんな言葉がどこか遠い現実になってしまう。私たちの日常はもっと複雑だと。その複雑な日常にイエス様が来てくださって、イエス様は彼らの話を聞いてくださった。そしてイエス様はそこで聖書全体をもう一度語られたのです。25節からイエス様がこのように言われたと書かれています。そこでイエスは彼らに言われた。ああ愚かな者たち、心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。ああ愚かな者たち、心が鈍い、なぜわからないのかと。キリストがそのような苦しみを受けること、そこからよみがえること、それを語ってきたではないか。そしてイエス様は聖書全体、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分についてのことを解き明かされたのです。彼らがこうして悟っていくプロセス、自分で気づいていくためにイエス様はすぐに簡単にその心に触れられないこともあります。先に自分の感情を見せて、私たちの愚かさや心の鈍さに気づかせて、もう一度あなたの感情や感覚やあなたの理解の中ではなく、聖書全体からもう一度知りなさいとイエス様が語ってくださった。旧約聖書です。その頃あったのは旧約聖書ですが、旧約聖書の中にイエス様は出てくるんでしょうか。そのお名前は出てきませんが、モーセの書に、申命記に、またサムエルやイザヤの中にイエス様が出てきます。申命記の18章15節には何と書いてあるでしょうか。あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。もちろん前後を読まなければ一体何のことかというところです。この申命記の中に一人の預言者が立てられるということが書かれているんです。そしてサムエル記には何が書かれているでしょうか。第2サムエルの7章12から13にこのようにあります。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てる。ここもここだけを見たらわからないでしょう。サムエルの全体を読むところで、王国が確立させるとは誰がなされるのか、それを旧約聖書が教えています。そしてイザヤの53章4節から6節、イザヤの53の4から6節にはこのようにあります。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべてのものの咎を彼に負わせたと。 この苦しみを受けた方は誰でしょうか。苦難の道を通られた方は誰であるのか。イザヤ書全体を読みながら、この苦しみが何のためか気づかされていくときに、今自分たちの中に、皆さんの中に何が語られているでしょうか。イエス様の言葉、預言者で、いや、預言者や弟子たちの言葉は何だったか、何が心に残っているでしょうか。思い出すものがない、今もし何もない、わからないと言ってしまうと、ここでイエス様が二人の弟子に言われたように、なんと愚かだ、なんと心が鈍いのだと言われるかもしれません。それは女たちもそうでした。なぜあなた方はそこでこんなことをしているのかと、自分では精一杯やっているつもりのところで、イエス様は彼女たちの的外れを示される。私たちにはそのような理解が追いつかなかったり、思い出せなかったり、その現実があることをこの弟子たちからも女たちからも改めて気づかされます。誰かだけが特別覚えているわけではないんだと。でもイエス様は私たちの祈りを聞いてくださって、そして心に語ってくださって、共にいるという約束をしてくださっている。私たちは忘れやすかったり、女たちは弟子たちのようになぜという、ここぞという時にそれが思い出せなかったりすることもあるんですが、イエス様が共にいてくださることで、彼らは道々を話し してくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないかというのです。自分たちの中に分からなかったものがあった、心が遮られていたが、いたけれども、もう一度イエス様が聖書全体を通して語ってくださるところで、共に交わって共に食事をしてくださるところで気づいていく。聖書の中にどこにも誰も完璧な人はいないんです。こうして語られたけれども、思い出せなかった、気づけなかった、そのプロセスを通ってイエス様がもう一度語ってくださったり、人たちを送ってもう一度示されたりして、心が燃やされていくんだと。冷えた心に火が灯るような感じでしょうか。イエス様の言葉が自分の心に迫ってきて、自分の心を占めていた自分の思い込みや、また理解不足、また悲しみや不安や、自分の心を覆っていたものが落ちていくかのように、イエス様の言葉がストンと落ちていくように、そんな心が燃やされることをイエス様はしてくださると、私たちは信じていきたいと思うのです。イエス様はご自身の死を通して、人が無力になるその死を前にして、もう終わりだと、残念で虚しい、途方に暮れる死を前にして、よみがえってくださった。死が終わりでないことを教えてくださった。弟子たちの心を燃やしてくださって、落胆から虚しさから変えていってくださっている。パウロはローマの手紙の中で何と言っていたでしょうか。神に与えられた希望は失望で終わらないんだと。イエス様の言葉によって、イエス様が語ってくださったことによって、私たちは心が燃やされていくんです。弱さのある人間同士の中からでは不十分であるでしょう。 それでも人間を用いてお互いに励まし合ったり慰め合ったりすることもできますが、でも一番大きいのはイエス様の言葉、イエス様の愛、イエス様の憐れみに触れていくことです。主の御手の中に全てのことがある。そうやって心が燃やされていくときに喜びがある、感謝がある、平安があると、私たちは告白していくことができるのではないでしょうか。それはイエス様が去られても変わらない、残っているものです。私たちの平安を奪うものはない。その言葉を信じていきましょう。私たちの心にある不安を信じていくのではなく、イエスが語られた言葉を信じていく。イエス様は復活されたんです。死は勝利に飲み込まれたんです。そしてイエス様を信じる者は死んでも生きるのです。しかしそれを信じない者は滅びる。私たちはこの復活の命をもって人生を変えられると信じています。よみがえりと復活の力をもって人類がどうにもできない死に対して平安を与えられて生きていける。改めてイエス様の死が自分を救うために気づいていくと、心がだんだんじわじわしていかないでしょうか。イエス様の復活が自分の命が永遠に続くことに示されるものだと気づいていくと、心にイエス様の愛が灯されていかないでしょうか。御言葉の中に書かれている約束が私たちの人生の中に広がっているんです。聖書の中のことだけではなく、私たちはこれに気づいてこの導きの中に生かされていると心を燃やしていきたい。自分の心の土台、人生の導きがここにあると、一つ一つイエス様の十字架の死、イエス様の言葉、イエス様の復活、その一つ一つに気づいて何のためだったか、誰のためだったかと、それを思い出して心を燃やされていきたいと思います。パウロはコリントの手紙でこのように言っていました。第一コリントの1章18節、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力だと。死んでしまったじゃないか、期待外れではないかと。愚かなものではない。十字架は神の力だと。ものすごいことなんだと覚えていきたいと思うのです。そうやって心が燃やされて、女たちもそうです、この弟子たちもそうです。喜びを誰かに伝えずにはいられないと。戯言と思われるかもしれません、なかなか信じてもらえないかもしれませんが、この復活が、十字架が愚かだと思っている人たちに神の力だと私たちの伝えるものに変えられていきたいと願います。お祈りをいたします。天のお父様、お名前をあがめます。あなたが私たちを覚えて愛してくださっていることをありがとうございます。あなたの言葉に心が燃やされないほど、いろいろな心配や またいろいろな忙しさやいろいろな思いになってしまうことがありますが、この復活の時を通し私たちの心をもう一度燃やしてください。そして私たちに希望があること、愛されていること、憐れみをいただいていること、十分に満たされていること、平安があることを覚えていくことができますように、御言葉を私たちが求め続け、この御言葉にある事実が私たちの人生に、私たちの歩みの中に生きていることを覚えることができるように、どうぞ助けてください。復活が愚かだと思ってしまうようなところに語りに行くのは勇気がいるかもしれませんが、神様、勇気が与えられることを信じます。そして一人でも早くあなたのその復活の希望に生きるものが増やされていきますように心からお願いいたします。どうぞこの教会を、私たちを用いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
ありがとうございました。では、新聖歌から賛美をしたいと思います。新聖歌の266番、新聖歌266番、罪とがを許されを賛美したいと思います。それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は、教会への入場料やまた、礼拝メッセージの聴講料とは全く異なります。そういうのない方はそのまま袋が回りますけども、パスしてくだされば結構です。それでは献金の奉仕を今日は新さんにお願いいたします。
する父なる天の神様、この1週間も見守られ、今週の初めて人に出会いを高められて感謝します。教会に導かれ、共に出会いをいただけることを感謝します。今日の御声が言い従い、私たちを感謝と喜びと平安を気持ちを持って平和地方的の仕様に導いてください。今日も献金を捧げます。あなたの御用のために用いてください。この祈り、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。それではご起立ください。正栄新聖歌63番父御子御霊のを賛美して、その後祝祷をいただきたいと思います。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。
Thank you.